手まり歌。てんてんてんまり、てんてまり、てんてんてまりの手がそれて。親父が急逝し、東京で働いていた俺が急遽田舎の家業である乾物屋を継がなければならなくなった。正直言ってワーキングプアだった俺は、どうせ安い給料しか出ないなら田舎でのんびり暮らすのも悪くないと、不謹慎だが渡りに船とばかりに引き継ぎもそこそこに退社した。人間関係もあまりうまくいってはいなかったし、何よりも自然が多い田舎暮らしは、都会で10年以上暮らし続けた自分にとって安らぎそのものだった。
おお、お前八郎よ、いつ帰ったんだ？
無人駅に降り立ち、排気ガスの匂いが薄い田舎特有な冬の空気を深呼吸していたら、いきなり声をかけられた。
おお、おめえ鈴茶じゃねえか、何してんだ？
幼なじみの鈴ちゃんだ。しかし久しぶりに見ても。
畑の帰りだ、おめこそ。
その洗濯板みたいな胸、10年経っても成長していないなぁと懐かしがっていたら、太ももを蹴られた。
八郎よ、おめ帰ってくるなり人の胸見て笑うってのはと。
いや違うって。
何がだ？
いや変わってねえなって。また蹴られた。いくら女とはいえ、膝で太ももを蹴るのは反則だと思った。自分の実家に行く道すがら、鈴は話しかけてきた。
お父さん、この旅は。
ああ、うん。突然だったから。
心臓麻痺だって？
みたいだ。でも俺も詳しくは。そこから互いの近況などの情報を交換し、また近いうちにと家の前で別れた。
ただいま。
奥からお袋が出てきた。
よく帰ってきてくれたわね。
顔色が悪い。お袋、大丈夫か？
ああ、大丈夫だ。
大丈夫なわけがない。夫に先立たれたんだ。心労もピークだろう。
俺が帰ってきたんだ、心配すんな。一郎、帰ったんか。
お袋の後ろからばあちゃんが出てきた。もう90を超えて、かなりボケが進んでいるようだ。俺と親父を間違えてる。
ばあちゃん、俺は孫の八郎だよ。そっかそっか、商売はどんな具合だ？
耳も遠くなってる。面倒になった俺はニコニコ笑いながらうなずいた。ばあちゃんもそれで満足したのか、ニコニコ笑いながら奥へよちよちと戻っていった。
さあ入って、あんたの部屋はそのままだよ。
ここ何年か帰省していなかった俺は、自分の部屋に入った途端、まるでタイムスリップしたようなめまいに近い感覚に襲われて少しふらついた。 すぐ体勢を整えると、ゆっくり自分の部屋を見回す。当たり前だけど、何一つ変わってない。変化のない田舎暮らし。その変化のなさに嫌気がさして、東京に強引に就職したんだっけか。ん？部屋の真ん中に、まん丸なものがポツンと置いてある。手に取ってみる。かなり古びた、手まり？なんで俺の部屋に？まあ、多分ばあちゃんだな。俺は手まりを持つと、今にいるばあちゃんのところへ向かった。ばあちゃん、はい、これ。手まりを渡すと、ばあちゃんは一瞬きょとんと手まりを見ていたが、しばらくして、嬉しそうに歯のない口で笑いながら両手で手まりを持つと、上下にゆるゆると振りながら手まり歌を歌い出した。てんてんてんまり、てんてまり。てんてんてまりの手がそれて。ばあちゃんがまだ子供の頃に遊ぶとき歌ってたのかな。それにしても嬉しそうで、俺もつられて笑っていた。どこからどこまで飛んでった。垣根を越えて、屋根越えて、表の通りへ飛んでった。飛んでった。しかし、子供の頃にすり込んだ記憶ってのはすごいな。もう相当ボケてるってのに、こんなにはっきりと歌詞が出てくるなんてな。感心しながらばあちゃんの相手をしていると、お袋が入ってきた。一瞬俺とばあちゃんを見てぎょっとした顔をした。いや、俺とばあちゃんじゃなく、ばあちゃんの持ってる手まりを見て、お袋の顔色が変わったんだ。お袋、どうしたんだ？そんなおっかない顔して。はっとした後、取り繕うように笑いながら。
え？いや、違う違う。ばあちゃんがご機嫌だから珍しいなって。
矢継ぎ早に喋りまくるお袋。こういう時、人は何かを隠している場合が多い。ばあちゃんいつも機嫌はいいんじゃないか？
いや、それが最近はね、急に怒り出したりしてね。
ばあちゃんは、俺たちなぞいないも同然と、手まりを上下にしながら歌い続けている。表の行列、なんじゃいな。紀州の殿様、お国入り。金門先箱、友ぞろい。おかごのそばには、ひげやっこ。けやりーよ、ふうりーふうりー、やっこらさーの、やっこらさ。
楽しそうだ。
なんとなくばあちゃんに、なあ、その手まり歌ってばあちゃんが子供の頃の歌か？聞いてみた。手を休めばあちゃんは、
ああ、この歌は新しいんだ。
聞こえてたらしい。しかし、新しい歌をここまで覚えているってのも驚きだ。
でもな、一郎。この歌の元歌はな、昔々から伝えられて。
さ、おばあちゃん、 もうすぐ食事ですよ。おふくろが急に割って入った。
おふくろ、今ばあちゃんと話をし。
八郎、あんた久しぶりなんだから、近所の友達とかに挨拶は。
俺は苦笑しながら、
いや、子供じゃあるまいし、そのうちに飲み屋とかで会うだろう。
そう、じゃあお風呂を沸かしてちょうだい。
なんだこのテンション。まあいいやと思い、ばあちゃんを振り返ると、また手まりをゆっくり上下させながら歌っていた。
てんてん手まりはてんころり、弾んでおかごの屋根の上、もしもし紀州のお殿様、あなたのお国のみかん山、私に見させてくださいな、くださいな。
さっきばあちゃんが言っていた元歌が気になったが、風呂を沸かしに俺は風呂場へ向かった。俺が家を出た7年後、リフォームして最新式のバスルームになったと親父電話で自慢してたっけな。少ししんみりしながら俺は風呂場のドアを開けた。確かに最新式なのだろう。カビも生えていないモダンなバスルーム。ただその新しいバスルームに全く似つかわしくないものがあった。洗い場の真ん中にコロンと古びた手まりが一つ転がっていた。一気に台所まで走り、おふくろに詰め寄った。
おふくろ、これが風呂場に。
おふくろはゆっくりと振り向くと、こともなげに、
ああばあちゃんだろ、もうね、食べもしないのに餅を玄関に並べたりね。
肩と膝から急に力が抜けていくのを感じながら、つい聞いてしまう。
うちには一体いくつの手まりがあるんだよ。さあね、ばあちゃんが若い頃集めてたみたいだけどね。
俺は急にバカバカしくなって、ぶっきらぼうに風呂沸かしてくると言って台所を後にした。今を見たが、もう自分の部屋に引っ込んだのか、ばあちゃんの姿はなかった。ボケってのもこれが厄介なんだよなとブツブツ言いながら風呂のスイッチを入れる。全自動でお湯を張り、保温までしてくれる。一人暮らしの時はシャワーで済ませることが圧倒的に多かったが、これからは湯船に浸かる日の方が多くなりそうだ。
1年経っても戻りゃせぬ、3年経っても戻りゃせぬ、戻りゃせぬ。
何か耳元で手まり歌の旋律がよぎったような気がした。もちろん風呂場には俺一人だ。ゾクッと来て慌てて部屋に戻った。自分の部屋のドアを開けると、
うわっ、ばあちゃん。
部屋の真ん中にばあちゃんがちょこんと座っていた。手にはあの手まりを持って。
ああ、ボケちゃって自分の部屋と俺の部屋間違えちゃったんだな。
ため息まじりに手を取ろうと近づくと、
八郎、そこに座り。
ばあちゃん？でも今俺のことを八郎って。
時間がない、ドア閉めて早く座り。
慌ててドアを閉め、俺はばあちゃんの前にあぐらをかいて座った。 八郎、お前逃げ。ばあちゃん、どうしたんだい、やぶから棒に。俺は今日帰ってきたばっかりで。帰らされたんだよ、お前はここに。いや、ばあちゃん、言ってる意味がわからんて。
お前、駅を降りて誰かに会わなかったかい。
俺の心臓がドクンと跳ね上がる。
会わなかったかい。あっただろう、八郎。
それは狭い村だ。誰かに会うさ。
誰だい、会ったのは。
お前のよく知ってる人じゃなかったかい。嫌な予感ってこういうのを指して言うんだな。
あったよ。ばあちゃんも知ってるすずちゃんだ。
まるで待ち合わせでもしたみたいに会っただろう。
ああ。
それを聞くとばあちゃんはふーっと息を吐くと手まり歌を歌い出した。
てんてんてんまりてんてまり、てんてんてまりの手がそれて。
八郎、この元歌の話だったね。
うん。
紙と書くの持ってきな。
俺は言われるまま紙とボールペンをばあちゃんに渡した。
いいかい、これは意味歌なんだよ。
意味歌？
大っぴらには口にできない。でも後の子孫に伝えていかなければならない。
その苦肉の策さ。
さ、八郎。
何、ばあちゃん。
人の体の中で天に一番近いマリは何だい？
いきなりなぞなぞかよ。
ばあちゃん、それって。無言でばあちゃんは紙にボールペンを走らせる。
天、天、天まり、天、天まり。
これを訳すとな。天よ天よ、天に一番近いまりを捧げます。天に一番近いマリを捧げます。
ばあちゃん、これって捧げるって。
生贄だ。天よ天よ、天にマリを捧げます。手刀が下ろされそれて。それてってのは、打ち首の時首を反らすことだ。
もう言葉はなかった。
どこからどこまで飛んでった。垣根を越えて屋根越えて、表の通りへ飛んでった、飛んでった。表通りってのはな、上、神様のところに通じる場所に飛んでいく。打ち首にされた首が。
これはな、生贄の歌なんだよ、八郎。
しかし、俺に何の関係があるんだい、ばあちゃん。
手まりだよ。
手まり？
生贄にされる家に転がされるんだ。
手まりが転がされるって。
白羽の矢ってのがあるけど、意味は変わらん。目印だ。
生贄の
覚悟を決めろって意味もあるんだ。
その時、俺はある疑問が浮かんだ。ばあちゃん、親父はもしかして。
ばあちゃんはまたふーっと息を吐くと、眉間にシワを寄せながら静かにうなずいた。
なんで親父が。
入り婿でこの村に血縁がいなかったからだ。
ばあちゃん、それで親父は殺されたってのかい。バカバカしい風習のせいで。
八郎、地鎮祭って知ってっか。
何を。あれだろ、新築の家とか建てるときに。
そうだ、正しくこの村で代々行われてきたのはな、地鎮祭なんだ。
そんな地鎮祭あるかよ。どこに家を建てるとき生贄を出すってんだよ。
この国だ、八郎。
ちょ、ばあちゃん。
俺はあまりにも突拍子もない話に頭が完全に混乱していた。冗談ではね。この手まり歌はな、昔からこの村で伝えられてきた歌を元にしてな。
ばあちゃんの話は続いているが、しかし
明治に西条八十って人に政府が依頼して作らせたんだ。
なんで。
忘れさせないためだ、生贄をする意味を。
ばあちゃん、
これをやらなかったから関東大震災が起きた。
偶然だろう。
昔からやらなかったら地震が起きた。
もう一つ疑問が頭をもたげる。ばあちゃん、親父は生贄にされたんだよな。
ああ。
他の人じゃダメだったのか。
地母神は慈悲の母の神とも書いてな、たくましい男しか煮えにならんのだ。
じゃあなんで俺まで。
その瞬間、ばあちゃんが一気に何十歳も年を取って、まるで遠い昔に死んで体だけが乾燥して残っているみたいに生気がなくなったように見えた。
ばあちゃん。
逃げたんだ。
え？
一郎は逃げたんだ。家族とこの村を捨てようとしたんだ。
俺は何も言えずばあちゃんの言葉を待った。
結局は捕まって、でも自分から進んで煮えにならんと意味がないんだ。
その時、玄関から声が聞こえてきた。
こんばんは。
おい八郎。すずちゃんと高校時代のクラスメートのみんなだ。
監視役だ。
ぼそりとつぶやいたばあちゃんの言葉に俺はぎょっとさせられた。まさか。
八郎、酒持ってきたぞ。
ばあちゃんを振り返ると静かにうなずいて窓を指さしていた。俺もうなずき返すと持ってきた替えの靴を履いて荷物を持ち窓枠を一気に乗り越え闇の中へ走り出した。
生きてやる生きてやる生きてやる生きてやる生きてやる。
しんと静まり返った部屋の中、ばあちゃんの手まり歌だけが静かに流れる。
てんてん手まりは殿様に、抱かれてはるばる旅をして、紀州は良い国日の光、山のみかんになったげな、赤いみかんになったげな、なったげな。
ごめんな八郎、ばあちゃん孫のお前に嘘ついた。生贄の条件はな、男しかダメだってのはこれは本当だ。でもな、自分から進んでってのはごめんな、ばあちゃんの嘘なんだ。
狩りみたいに追い立てられて、逃げて逃げて最後に殺されなきゃ逃げになんねえんだ。お前の父親は追われる途中で心臓麻痺で死んだんだ。それじゃあ地の神様はご納得されなかったんだ。逃げろ逃げろ八郎、山をお前の血で赤く染めるほど逃げろ。
ごめんな。
以上、手まり歌という話でございました。